はい、というわけでですね、先週の放送が、だいぶ更新が遅れた上に、30分もなかった、20分くらいの放送となってしまいましたけれども、まあ先週の放送からですね、まあ、収録からですね、1日しか経ってないんですよ。次の日の金曜日に、今現在収録しているわけなんですが、まあなんとかね、話すことを探しながらやっていこうかなと思いますけど、とにかく寒いよ。最近朝はね、雪がうっすら積もってるような、状況なんですが、見えるね、山がね、どんどん白く染まっていくということで、近いうちに内陸部にもね、雪がたんまり積もってくるんじゃないかと思うというつでございますが、間もなく12月しますということで、年末の忙しさもありますからね、皆さんね、頑張ってやっていこうかなと。頑張っていきましょうよということで、今週もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。この番組は宮城といえばずんだずんだ、岩手レシキャバレーズ IRC がお送りします。はい、というわけでラジオ東方2分の第375回になりますね。お送りするのは柏木夏目です。ですね、まあ、前回の放送で、先週の放送でというか、まあ収録的には昨日なんですけれども、背中が痛いなんていう話をしてましてね、で病院行ってきたわけですよ。ちょっと1日寝て良くなればいいなーって、尻尾張ってね、良くなればいいなーなんてことを思ってたんですが、まあ朝背中の痛みで目覚めましたんで、あ、こいつはダメだと、いうことでですね、まあ整形外科ね、前にも言ったんですけど、よく行ってるところなんですが、まあ整形外科って大体おじいちゃんおばあちゃんがいっぱいいて、混んでて時間かかるなーなんてことに思ってて、僕は普段何かしら出かけるときとか、まあ病院行くのもそうですけども、午前中のうちに何とかしてしまいたい方なんですが、午前中に行くから混んでんだと、ジジイババアにね。むしろ午後の中途半端な時間に行った方がいいんじゃねえかと思って、まあ午後になってから、病院行ってきて、案の定空いてたわけなんですが、まあ前回が、たぶん今年の春くらいだったのかな、僕も全然覚えてなかったんだけど、背中が痛くて同じ病院行ってたんですが、今回行ってみたところ、どうやら痛んでる箇所も、前回と同じだったらしくてですね、前と同じですね、なんて話をされて。で、前回は背中のレントゲンを撮ったんですが、まあ、そこでは異常がなかったということで、今回ですね、首の方のレントゲンを撮ったところ、首のヘルニアということが判明いたしました。理由がわかりましたね。首の骨が7個くらいあるんだっけかな、なんか連なっているものの、4、5、6番目くらいがギュッと感覚が狭まってしまっててですね。どうやらその子が、が原因で、背中とか、左腕とか肩とかの方にも痛み来るんですが、それが、首のヘルニアが原因で、左の後ろ側が痛くなってるんじゃないかということでございまして、まあ前回ね、は一回病院行って、その後痛み止めとか湿布もらってですね、しばらくしたら痛み引いたので、今回もまあそれを期待して薬を飲みつつ、まあひどいようだったらちょっとずつ治療していくという形になるのかなって思ってますけれども。まあ今年はいろいろありますわ。体にボロが来てますわ。まあその首のヘルニア、背中が痛くなるっていうのもそうですけども、今年はですね、僕体に初めてメス、入れましたからね。まあちっちゃいものですけれども、粉瘤とかいうね、左の顎のあたりに、が腫れましてですね、海を取る手術、まあ簡単なものですけども、やりまして、未だに傷跡は、手術跡は残ってると。もう直しに行くのもめんどくさくなっちゃった。もうこのまま残ってていいやっていうところに残ってるんですが、今度は首のヘルニアと。まあ、超怖いのがね、やっぱ年末どうしても仕事を忙しくなる。っていうか地獄が待ってるので、その首のヘルニアで、まあ痛みが出てくる原因としてはやっぱ疲れであったりとか、まあ例えば寝相がちょっと悪くて、朝起きたら、僕の場合朝起きたらね、今回背中痛かったんで、まあちょっと寝かった寝相が悪かったのかなっていうところもあると思うんですが、その年末になって今気温もぐっと下がってね、寒さもあった中で忙しくなってくると、まあ疲れも溜まってくるので、これがですね、ほんと年、年末、まあ、クリスマスから大晦日、そしてお正月あたりにこの痛みが出てくると、泣くしかないんですよね。まあ、当然のことでそんな時に仕事なんて休めるわけもないので、無理してでも行かなきゃならない。で、午前1時に出てってね、夕方の5時、6時まで。何時間なんだかわからないような労働をするわけですよ。それを今この痛みがあるようなところで言ったら、もうどうしようもないっていうことになってしまうので、なんとかそこまでに今の痛みを収まってもらって、まあもう一回痛み出るなら、年明けて落ち着いてから痛みが出てほしいなと なんなら治療行くのめんどくさいんでね、バスで行かなきゃならなくなるので、まあ、雪降ってる間は勘弁欲しいな、してほしいな、なんてことも思うんですが。まあ、近いところで言うとね、まあ、金土って休みなんですが、日曜日がちょっと忙しい日になってまして、ちょっと月に一度のなんちゃらかんちゃらみたいなので、客数が普段よりも倍とまではいかないですけども、それくらい来てしまう日なので、忙しいのと、さらに次の日あたり棚卸しで冷凍庫の方に、入らなきゃならないので、大変だなぁなんてことも思ってたりもするんですが、まあそんなね、感じで、今現在も背中の痛みは全く引かずというところではあるんですが、まあぼちぼちやっていけたらいいかなぁなんてことも思ってますが、最近ですね、まあ話ガラッと変わりますけれども、まあ、何回もこのラジオでも話してますが、アマちゃんに今更ながらハマってるというところでですね、今ようやく終わりの方に近づいてきて、まあ、なんでしょう、アマちゃんリアルタイムでやってる時って全然見てなくて、後半戦、もう本当残り1ヶ月切ったくらいのところからチラチラ見てて、お、面白いじゃんなんてことを思ってて、最近録画してあったのを一から見始めたわけなんですけれども、いや、最高に面白いね。朝ドラってこんなに面白いんだなーと思って。ドラマって僕、全然見てない。で、まあ、この話も前もしたかと思いますけど、ね、今、大河ドラマは、2年続けてくらいで見てたりもするんですが、朝ドラって見たことなかった、ほぼ見たことなかった二人っ子くらいですよね。見たとすれば、くらいだったので、新鮮で。まあ、朝見てるわけじゃないんですけれどね。一気に毎日見てるんですけども、やっぱその、天野明、アキちゃん、野根玲奈さん演じるね、天野アキちゃんが、まあ、やっぱ一生懸命やってる姿とかね、すごく、いいなっていう、ことを思ってて、まあ、アキも可愛いし、春子の、高校生時代、女子高生時代も可愛いし、なんといっても GMT の小野寺ちゃん、うん、宮城といえばずんだずんだ、うん、美味しいお米とずんだずんだ、私の名前は、小野寺ちゃんということでですね。まあ、小野寺ちゃんの可愛さが半端ないなと。うん、あの訛りもいいよね。まあ、役なんだけども。実際の、女優の名前は知らないわけですが、演じてる人の名前は知らないんですけども、小野寺ちゃん可愛いなぁ、なんて思いつつ、まあ、やっぱ、コミカルな感じ。何回もね、見ても笑ってしまう感じも、すごく楽しく見ているわけなんですが、その秋のね、頑張る姿、まあ、東京から岩手に来て、で、天さんやり始めて潜水士になって、南部ダイバーですよ。そしてさらに今度東京行ってアイドルになる。で、さらにこう震災があって岩手に戻ってくる。で、天カフェ復活みたいなね。そこら辺の、今、盛大にネタバレしましたけども、その一生懸命にやる姿を見てですね、僕もなんかしなきゃダメだな、ということを思ったわけですよ。まあ、岩手に住んでるってこともあって、震災もあったので、ね、まあ、結構昔のことになってきてはいるんですけれども、自分が何もできなかったっていうのもあるし、今も何してんだかわからないプラプラしてるわけですよ。にもかかわらずヘルニアとかなってね、体調不良って言ってるわけで、何かしなきゃいけないなと、頑張ろうということを思いまして、まあ、とりあえずそのアマちゃんを見てる間、まあ、もう残りちょっとですけれども、アマちゃんを見てる間は、とりあえずオナニーをするのをやめようということをね、なんか失礼だなっていうことを思って、こう、夜とかアマちゃん見てて、見終わった後にね、一発抜いて、で、もう一回アマちゃん見て寝るみたいな、そんな生活良くないんじゃないかと思って、とりあえずの、ですけども、アマちゃんを見てる間は、オナキンをしようかなということで、まあ、1週間、2週間くらいのオナキンをしてるわけなんですけども、まあ、ここのとこやっぱアマちゃんが面白いっていうのもあってね、1日に10話とか、仕事帰ってきてから見てるわけですよ。まあ、1話15分ですから、10話で150分ですか?まあ言うても2時間以上になるわけなんですけども、見てたりするんですけども。でまあ、ちょうどですね、今日見てて、今日2、3話もう見まして、休みなんでね、朝から見まして、まあ最終週、残り6話くらいのところまで来ているわけなんですけども、ここ最近すごいペースで見てるわけなんですが、まあここまで来るとですね、アマちゃんが面白くて見てるのか、オナニーをしたくて見てるのか、一刻も早くしこりてみたいなところで見てるのが、よくわからなくなってきてはいるんですが、まあとりあえず、第一歩が、オナニーを禁止するっていう、禁欲生活をしてるっていうところでね。まあ、何の意味があるかって言われたら全く何の意味もないんですけれども、で逆にアマちゃんに失礼じゃねえかみたいな。多分ね、アマちゃんを見て楽しんでた人は、こいつバカじゃねえの、ふざけんなと言いたくなるかもしれませんけどね。ただもう6話で終わっ、あと6話くらいでね、終わってしまうので、まあ、僕もすっかりアマロス 状態に入ってしまうんじゃないかなと。で、アマロス状態での、しこり生活が待ってるんじゃないかなと。アマちゃん終わって夜ね、テレビ見るものなくなって、DVD 見るものなくなって、じゃあ何しよう、何しよう、みたいなところになっていくのは若干怖いですけれども。まあ、とりあえず今は、アマちゃんを見終わってね、充実感とともに一発、抜けることをね、楽しみに。やっぱ抜くこと楽しみになってるよね。ということを思っています。そんなわけで、アマちゃん、最高ですっていうところでね、こう一部でここまで締めたいなと思うわけなんですが、ここらで、ミニ番組行ってみたいと思います。サクさんのサクのガヤです。お聞きください。どうぞ。
はい、どうも、サクさんです。あのね、胃が痛い。あのね、こう、よし、ラジオ撮るかと思って、この録音ボタンを押そうとした瞬間に胃が痛くなってくるっていうね。もう、マジンストーリーですよ、サクさん。はい、ということでですね、もう12月になってしまいまして、ね、あれですよ、年末、年の瀬のあれですよ、ね、師走でしたっけ？なんかね、もう、いろいろとね、まあ、どうしても仕事柄、こう、ね、販売業ですので、周りが、なんて言うんでしょうね、その年の瀬というかクリスマス。まあ今はクリスマスですね。クリスマスめいてきてまして。まあどこ行ってもこうクリスマスの、ね、曲が流れてきたりとかするんですけれども。まあね、こう年末恒例と言いますか。まあ皆さんやるであろう、今年の汚れは今年のうちにでおなじみの大掃除ですけれども。そう、今年大掃除する時間あるかなっていうね。我々、会社員はですね、なんて言ったらいいんだろう、製造及び販売をする、そう、製造するだけならまだしもね、販売もしなきゃいけないからね、ね、カレンダーなんて関係ないんですけど、だからね、まあそういうのもあるからね、片付けれるのかどうかというようなところがありまして、で、まあ皆さんお察しの通りですね、私はですね、まあ本当に部屋が汚いっていう、今ね、この部屋も、見せてあげたいぐらいなんですけどね。見せると絶対に惹かれるからね。もう、もう写真でもアップしてやろうかと思うんだけどね。ちょっと、さすがに本当にね、こいつ大丈夫かって思われるレベルで汚いから。そう、部屋の汚さもさ、大学卒業したらマシになると思ったら全然そんなことなかったね。大学とか、こう学生の時ってさ、やっぱりその、なんだ、学校の授業で使うものとか、勉強に使うものとかが多いから、こう、どうしても散らかっちゃうもんだろうなと思ってたんだけど、そういうのがなくなってもね、で、しかも仕事柄そういうね、書類とかも扱うわけでもないから、そんな散らからないはずなんだけど、なんでかね、ぐっちゃぐちゃぐちゃぐちゃして。そうな、どうにか、まあ、日頃からね、出したらしまうっていうのと、まあ、毎日とは言わないよな。まあでも、週に1、2回、ね、こう、ちょっと散らかってたら片付けるとかね、なんか汚れがついてたら取り除くとかやっときゃなんとかなるんでしょうけど、まあなかなかね、そう、ならないよね。しなきゃいけないんだろうけどね。そう、掃除、なんだろう。やり始めたらね、すごいやるんだけどね、やるまでのね、そのエンジンがね、まあ、アイドリングがね、かからなくて、本当に。で、しかもさ、その、大学の時に使ってたようなさ、その、大学の授業で使ったプリントとかレジュメとかノートとか、あとは教科書類とか、それも未だにね、出してあるっていうか、その本棚に置いてあるんですね。もうまあ、もちろん高校の時のものはもう完全にしまったんですけど、大学の時のね、こういう、なんだ、授業で使ったものとかが、こう、なんだろうね、こう、いつ片付けたらいいんだろうっていうかね。なんでか知らないんだけど、時々見たくなるんだよね。その自分の大学時代に使ってたノートとか。見て、あ、こんなこと勉強してたなとかっていうのを思い出して結構懐かしんだりするんですけど、まあ、別に、それだけのために出しておくわけにいかないんですけどね。結構場所食ってますから。今、その、カラーボックスの中に、その、クリアファイルなり教科書なりが立てて置いてあるんですけど、これ取り除いたらだいぶ部屋片付くだろうなっていうのを今思いましたね。片付けるかな？でもどこにどうやって片付けるかって、まあ段ボールの中に放り込むだけなんですけどね。まあちょっとね、そこら辺も含めて、そうだね、片付けしたいね。 そう、本当にね、物がいっぱいになってきたからね。で、しかも私例によってこう、物を捨てられないタイプの人間ですから。で、しかも、ちょっとコレクターの毛がある人ですから。なかなかね、こう、物を捨てられない上に新しいものがどんどん増えていくっていう現象が起きてるんでですね。ちょっとそこら辺もね、何とかしたいなっていうところと、あともう一個ね、この季節の変わり目ごとに悩む服ね。まあ服がね、本当にもうこれが厄介なことでさ、この間ですね、まとめていらない服を捨てまして、その押し入れとかね、そういうところとかも捨てたんですけど、まあもちろん着れなくなった服もそうですし、すごいもう洗濯してヨレヨレになった服とか、あとはその着るかどうかわからない服、まああったら助かるんだろうけど、まあ着るかどうかわからないんだったらもういらないよねっていうような感じのとか、あとはその大学の時に買ったあの謎のセンスの服とかね、すごい迷走してた時にこうファッションセンスがね迷走してた時に買った服だからさ、今思うとなんじゃこの服っていうのが出てきたりしたから、そういうのをまとめて捨てたわけですよ。でね、捨てた結果がね、着る服がなくなったっていう。この冬に着る服がなくなってしまったっていうね、現象に陥りまして。で、結局また服買いに行くっていうね、いろいろわけわかんないですよね。そう、服もさ、仕事柄し、一応私服を着て、出勤して向こうで着替えて、で、また帰るときに着替えて帰るっていう風なんで、なんだろう、別に仕事行くぐらいダサくてもいいじゃんって思うかもしれないですけど、その他の社員さんとかパートの人とかバイトの子とかと、まあ、顔合わせるわけですよ。わずかではあるけどね。うん。だからさ、あんまりさ、こう、ダサい服とかさ、汚い服着てくとさ、何あの人とかってなるでしょ？うん。で、しかもさ、そのスーパーだからさ、一応従業員だし、で、しかもその、もちろんね、帰りは、そのスーパーがもちろん閉店する前に今のところ帰れますから、他のお客さんとかもいるわけですよ。で、変なね、その、適当な格好したやつがさ、その、パン屋の店から出てきたらやっぱ気分悪いじゃん。ちょっとなんかこう、ちゃんとした服っていうか、そういうの着てかなきゃいけないなっていうのもあってさ、結局まあ、もともとね、その着れないような服ずっと着てたのがいけないんですけど、まとめて捨てたからね、もう着る服がなくなって困ってきてます、今。そう。で、ただね、一個助かったのが、仕事始めてからですね、まあ、サクさんかなり痩せてきたわけですよ。まあ、元が太りすぎだったせいもあるんだけどね。そう、だから痩せてきたから、結構ね、着れる服の幅が広がってきまして、そう。だからね、あれだったんですよ。大学の時に、きつくて着れなかった服が今普通に着れるぐらいまで痩せてきてるんで、ちょっとね、これからも、ね、どんどんダイエットして、社畜ダイエットしていこうかなと。うん、ただね、前にも言ったように、ちょっとストレスの吐け口が、こう、食べる方に向かっているのがちょっと悪い、あれなんでね。うん、そう、本当に。服とか見てもね、結構昔思い出しますよね。この時期に買ったなとかね。そう、結構ね、無駄なとこまで覚えてるんで。なんか、あと、大学、そう、やっぱ大学に着てった服だから、何かしら思い入れがあるっていうか、うん。なんか、まだ大学生気分が脱げてないみたいな感じなんですけどね。そう、大人っぽい格好しようと思ってもさ、どういう格好が大人っぽい格好なのかもわからないし。で、挙句さ、新しい服買ってさ、ちょっと、ドヤ顔でさ、その仕事を着てったらさ、なんか、バイトの子、大学2年生、違う、大学3年生かな ?3 年生の子に、なんか大学生みたいな格好ですねって言われて。あれ抜けてなかった、結構大人っぽいの選んだと思うんだけどな、みたいなのがあるから、多分ね、高校の時に、高校もそうだな、まあ主に大学なんだけど、そこら辺の時期に、センスが全然成長してなかったせいで、今ようやく24歳になって、ようやく大学生のセンスに目覚めてきたみたいな感じ、ちょっと遅れてきたね、思春期みたいな感じになってるような気がするんですけど。でもさ、なんか、それこそ、その大学生のバイトの子とかもさ、その私服見るとさ、まあ、おしゃれなわけ。なんか、下手したらその雰囲気だけで言うと、なんか俺なんかより全然年上に見えるぐらい大人っぽかったりとかね、するのもあるから、なんだろうなっていう。うん。そう、もうファッションセンスもね、そう、お金に余裕ができると思いきやですね、社会人になってからお金かかることも多くなってきまして。いや、結構ね、私ケチになってきてるんでね、服に費やすお金もなかなか捻出できないんですけどね。あ、そうだよ。もうそろそろね、ボーナスが入りますので、 ねえ、それだけを頼りにね。どうだろうね。なんか、はい、ボーナス、そこそこ入ったらなんかやりたいね。オフ会とかやりたいね。なんか最近ほんと全然、皆さんおのおの忙しいですからね。結局、その、柏木さんとスカイプで喋りたいっつっても結局ね、その、お互い、曜日ってかね、時間が合わずみたいな感じなんで、ねえ、なんかやりたいね。ちょっと、今年中にね、今年中無理っぽそうだな。もう普通に俺が仕事忙しい感じだからな。まあまあまあ、いずれね、ゆっくりでもいいんでできたらいいなと思っておりますよ。はい、そんなところで、今回お送りしたのも、例によって坂の川でございました。お疲れ様です。バイバイ。